それもやっぱご縁がありました。
ご縁ですね、
うん、
でその後はどうなったん
ですか？その後は路上だけでパフォーマンスだけで食えたら、うん、どんだけいいかと思って。
大変
だ
けど実際には食えない、やっぱり
大変ですよね、うん、ただいろんな場所でやって、うん、でだんだんそのいろんな土地に行って自信もついたし、
うん、
どうにでもなるとか、
うん、
でもやらないといけない、
うん、
で全然それだけでは食えなかったんですけど、うん、やっぱ投げ銭だけではね、うん、きつかったんですけど、うん、ユニオンスクエアの地下鉄でニューヨークの、うん、あるいい場所見つけたんですよ、うん、
はいはいはい、
黄色ラインと緑ラインがつながってる長いロープ、はい、渡り廊下があって、
は
い、でこの角がすごい人通りが多くて、うん、稼げることが分かって、うん、で稼ぐいい時間帯とか、
うん、
仕事帰りの人たちを相手に笑ってもらおうと思って、
うんうんうん、
帰る前に会社で嫌なことがあったかもしれないし、
うんうん、
最後ちょっと笑って、
うん、
時間帯もじゃあバッチし、
うん、
人の通りも人も多いし、
はいはいはいはい、
でそしたら警察とかもそこいっぱい通る、うん、あそこ警察の、 オフィスがあるんですよ、
うん、中にオフィスあるある、
うん、なんかみんな通るんですけど、うん、みんな仲良くしてくれて手を打ってくれたり面白いやついるって言って喋っとってくれたり、
うん、
警察の人とも、
うん、
仲良くなったんですよ、
うん、
でじゃあここ大丈夫じゃんってなったんですよ、
うん、
怒られないって、
うんうんうん、
でこれで食えるってなったんですよ、うんうん、もうバイトも辞めて、
うん、
いろいろ1本でなんとかいけるじゃんってな、
うん、
まあ、贅沢しなければ、
ね、うんうん、
家賃なんとか払えるってギリギリで、
うんうん、
ってなってやったと思った瞬間に、うん、私服警官が来て、
うん、
証明書出せって警察のバッジ見せられて、
わ、
身分証見せたら、うん、僕はその時に免許証をまだ更新してなくてカリフォルニアの免許証だってまだ切れてなかったん で、
うんうん、
でそしたら別に関係ないんですけどね本当は、
うんうんうん、
ほらなって言われて、お前ニューヨークに住んでるんだろうって言われて、あ住んでますよって言って、うん、そしたらニューヨークの免許証に書き換えないと違法なんだぞとかって言われて、
何それ
まあ違法ではないと思う、まあ変えない、うん、変えた方がいいだろうけど、
うんうんうん、何それ、
なんかまあ変なイチャモンつけられて、
うん、
手錠かけられて、
え嘘、
後ろに、で僕その時キンキラのスーツ着て、
うん、
やっぱ待ってたからもう目立つじゃないですか、
目立つ、
目立つのはいいけど、せっかくだったら誰かもね、うん、映像撮っといてほしかったぐらいですよ、うん、でもそれで連れて行かれて、
うん、
で僕もわけわからないまま、うん、あーと思って連れて行かれたら、うん、実際そのオフィスにいる人たちは、うん、僕のみんな顔見知りで、
うん、
お前ここのマスコットだぞみたいな感じで、
うん、
すごい可愛がってくれて警官の人たちだったんですよ、
うんうんうんうん、
そしたらその人たちがいきなり僕が手錠かけられてきたもんだから、
うん、
びっくりして、
うんうん、
お、よしじゃんって言って、
うん、
どうしたのって言ったら、おそらくその私服警官のおじさんは、うん、こんな変なやつを手錠かけて連れてったら、うん、絶対ウケると思ったと思うんですね、
それ
だってそれ以外の、
うん、
理由がもうなかったです、でわウケるなって思って連れてかれたら、うん、今度はその中にいた僕の知り合いの警官の人たちが、うん、おい何やってんだってその人に怒鳴り出したんですよ、うん、よしは、うん、お前ここのマスコットだぞみたいな何やってんの、何手錠かけ、何したんだこいつがって、
うんうん、
で、うん、怒り出した、怒ってくれたんですよ、肩持ってくれて、でそしたらその私服警官の人もびっくりしちゃって、
そりゃそう、
引けなくなっちゃって、
うん、
何言ってんの、俺仕事してんだぞって、うん、こいつは通行止めしてあそこで人をブロックして迷惑かけてとかなんか言って、でもすごいなんか言い合いになって、その二人がもうテンションすごいもうピリピリしちゃって、でそしたらもう手錠かけた方はもうかけた以上はって言って、中に僕連れて行かれて取り調べみたいな指紋取られて、2時間ぐらいでしたかね、その一応鉄格子あるんですよね、そこ入れられて、でもう向こう もうそういうつもりで連れてきたんじゃなかったんで、俺何やってんだろうみたいなあったんじゃないですか、で僕話したら別に悪い人間でもないっていうの分かってもらえたみたいで、ただもうやった以上はって言って裁判所に
出頭
になったんですよ、チケット切った以上は。
2度目の裁判所だ。
そう、今度はニューヨークで、ニュージャージーでは勝ちましたけど、勝ったっていうか、
勝った
じゃないけど、まあ、
勝った、勝った。
それでこっちでは、まあ、また行かないといけなくなっちゃって、 でそしたら出頭日は決まりましたけど、うん、路上で稼いでたのが、うん、そこでもう怖くなってできなくなっちゃって、う
ん、
もう大変でしたね。あの時は
裁判は結局どうなったんですか。
あの裁判は、うん、ただ僕はみんなを笑顔にしたくてやってる、うん、でまあ投げ銭入れてもらってるけどそれはまあ気持ちで、でまあ食わせてもらってるっていうので、あの悪いことをしてるつもりはないので、やっぱり笑顔をしたいで、お金入れろって強制でもないので、ただみんなに笑顔になってほしい、余裕があればパフォーマーを応援してほしいっていうので、まあ決して悪いことしてる自覚はないしっていうのもあったので、その時のキンキラの衣装で行ってやったんですよ、裁判所に。
だって入場時タキシードだったんですね。
そうですね、キンキラのスーツでした。で行って東京サーカスっていうあのダンボールの看板引き下げて行ったら、裁判所のおじさん、あの警官の人たちもいるんですけどね、また変なやつ来たぞってなったんですよ。でみんななんか白い目で最初見てたんですけど、
はいはいはい、
なんか興味ある人たちがなんか、お前何やったんだって言って、でこうこうこうでって説明したら、もうなんだお前別に変なやつじゃないな、別に悪いことしてない、態度がコロって変わるんですよね。最初やっぱ見た目でうわーってなってたんですけど、お前そこで座って、そこ座っていいからって、そこで待っときなって言って車で、警官のおじさんとか、僕待ってたら、今度目立つから、そこいっぱいあのレポーターの記者の人たちがいるんですよ。ラジオの人とか、でそういう人たちはやっぱり警官が結構変なイチャモンつけてチケット切るのが問題になってたんで、お前はなんでいるんだってなって
リポーターに、
そうで、そしたらなんか結構騒ぎになって、お前面白いからちょっとラジオ局の人呼ぶからって言ってくれて、それであのラジオのおばさんがマイク持ってきたりとかして、インタビューしてくれたんですよ。だからネットでもニュース書いてくれたり、ラジオにも出してもらって、それは良かったなと思った
んですけど、あれじゃあなんか逮捕されて裁判所沙汰になったけれども、プラスになる、
プラス、そうですね。で結局自分の番が来て、行ったら多分その警官の人もそこ来なかったし、あの書類が多分ね無効みたいになったんじゃないかな、裁判官書類見て、あのなんか特に大丈夫だったんですよね。
もう
ああいいよ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫みたいな、大丈夫だったと思って、それでは、はい、終わりでした、大丈夫でした。ただもうその一番稼げるいいスポットで、もう怖くなっちゃって、もう大変でしたね。あのバイトしてないし、
もうそこでは
食えないし、
できないし、
だから夜な夜なレストランの周りを回って、あの袋で出てる生ゴミ、残飯拾ってきたりして、
ちょっとホームレス
食べてました。ただアパートは普通のとこ住んでましたけど、家賃払えないから、あのその路上で貯めた1ドル札いっぱいこう重ねて、今日何枚だ何枚だって言って、
わ、
あ足りない、ご飯買えないからっていうので、あの残飯結構食ったりもしてましたね。それでこれじゃやばいと思って、路上で他の場所で出だしたりして、あの地下鉄にもまあ乗るのでその場所も通るんですよね、その当時の場所に。であれもうそろそろ大丈夫じゃんなんじゃないかなっていう、この場所いいからっていうので、ちょっとやっぱり
戻
れないかなとかって言って、で様子見てたらその近くでギター弾いてるミュージシャンの人がいたりとかあったんで、あもしかしたらと思って戻るようになったんですよ、勇気を出して。で、あ大丈夫だってなった時に、ある日またそこに朝出て行ったら、その同じ場所で、実はその東北の震災が起こった後に、みんなやっぱり僕がそこでパフォーマンスしてるのを日本人の人たち知ってたので、そこで募金活動のプレイフォージャパンっていうので、シンガーとかダンサーの人がよく集まって、その僕のやってたスポットでなんかやってるんですよ、まあその支援活動、募金活動も。そしたら僕はやっとそこ戻って家賃払えるように頑張ろうと思って行った場所で、それがもう始まっちゃってて、で震災が起こった後だったんですね、
2011年のね。
そうですね。で僕自分の生活もままならない時で、そしたらもう Facebook でも やっぱいろんな支援の活動が始まって、ニューヨークでも特にすごいみんな頑張ってたんですけど、なんか僕知らないパフォーマーの人たちから結構連絡来て、で僕も名前はみんな知ってたので、あの人路上でもやってるし盛り上げるの得意だから来てもらおうみたいな、結構知らないパフォーマーの人からもいきなりメッセージ来て、応援に来てくださいって、ここでやってるのでとか、あ、わかりましたって言って、でも自分の家賃もあるし、とりあえず自分の家賃行けたら、お手伝い行こうかなとかっていうのがあったんですけど、で今度その自分のスポットに行ったらそこで活動してるんですよ、支援の、やばいなと思って、自分の家賃も何か、でもみんなやってるし、そこ行っちゃった以上、あーってなって、一緒にもちろんね、支援応援もしたいっていうのもあるし、っていうのでそこでやったりしてたんですけど、なかなか大変だったんですね、自分の生活も。で、そのうちにいろんなパフォーマーの人からいろんな誘いが来るようになって、でしかも今まで名前なんか聞いたことないようなパフォーマーの人たちが支援活動を名目にいろんなイベントしだしたんですよ。で、悪いことじゃないんですけど、まあ、僕も、ね、今はそういうちょっと境地というか、いろいろやって売名行為だって全然いいし、名前を売って、その支援活動するのも、売名なんて周りに言われようが関係ないっていうのもあるので、
名前を出しちゃえばっていうね、
っていうのもあったんですけど、その当時は知らないパフォーマーの人たちから、こんなイベントやるから応援に来てください、支援のための、あなた名前も知らないし、まずなんか挨拶もメールも来ないまま、なんか知り合いみたいな感じでこう
来て
る、結構いたんですよ。で、君ただのやりたがりっていうか、あれじゃないのって、これをなんか使って今まで知らないしとかっていう自分の中 で支援ってなんだろうっていう自分の中でいろいろちょっと葛藤があったんですよね。で、パフォーマーとしてみんないろんな人がいろんな活動してるけど、こっちにいるから現地の状況も把握できてなければ、何が必要なのかも実際わからないし、でしかもいろんな人が支援活動して募金してるけど、そのお金本当に被災者に渡るのかなとかっていうのもあったし、でそのうちアメリカ人のなんかホームレスみたいな人までプレイフォージャパンって言って路上で箱を置いて、あれこれってどっちなのかなとかっていうのがあって、で直接見てみようと思ったんですよ、現地を
実際に
行ってみようっていうのがちょっとなんか行きたいっていうのが出てきて、でとりあえず自分の足で行って、自分の目で見てみようと思って、それがだからちょうど震災の1ヶ月後です、でパフォーマーだし、コスチューム持ってみんなを笑顔にできるかなと思って行ったんですよ。ただ津波の1ヶ月後ですから、めちゃくちゃ石巻に行きました、僕とりあえず、当てもなくて、とりあえず行ってみようと思って、で仙台で被害がひどかったところまで行くバス、出てるバス停があるって言って聞いて、行って、そしたら朝からもうみんな並んでるんですよ。で白衣着たお医者さんみたいな人だったり、その土木関係のこれから多分工事手伝う人とか、多分ボランティアで行く人たちとかずらーっと並んでる中に、コスチュームだけ持った僕が最初の、並んでいいのかなとかって、っもっと行くべき人いるんじゃないのかなと思ったんですけど、でもまあバスにまだ余裕が自分乗れたので、乗って石巻に上がっていく途中にだんだんひどくなっていって、で周り自衛隊の車から、もうダンプカーだったりとか、作業車がうわーって出てきて、でそしたらもう瓦礫の山がぶわーって出てきて、壮絶だったんですよね。で、あれと思って、俺来てよかったのかなって分かんなくて、ちょっと怖くなっちゃって、
想像以上になってます
よね、そう、もう想像もできなかったんですけど、もうそれ以上でした、もちろん、で石巻着いちゃったんですよね、で降りてしばらく実は僕迷ったんですよ、どうしようって、行く時はまあ普通の格好だったので、コスチューム向こうで着替えようと思ったら、あまりにひどすぎて悩んだんですよ、 ってちょっと街もくるりと回って、うん、ちょっと見て、うん、あひどいなで、とりあえず避難所体育館でみんな避難してるところニュースで出てたんで、うんうんうんうん、避難所に行きたいと、子供たちと遊べないかなと思って、うんうんうん、それだったらコスチュームなんか着ても喜んでもらえるかもと思って、うんうんうん、そしたらあの避難所行くのにも許可書がいるってなったんですね、うん、変な人が作るとか、ねうんうん、なんか犯罪、ね、盗難とかがあるからとかって言って、うんうん、でその石巻の市役所に許可書もらえるかなと思って入ってったら、うん、ものすごいいろんな列がぶわーっとあって、うん、被災された方たち の、うん、そのね、なんか手続きですよね、うん、いろんな、うんでそこ掲示板見たら亡くなられたとか行方不明者かなその時はまだ数がもうものすごい数なんですよ名前がずらっとあって、うん、わっと思ってでもね僕 そこ実は入る前に、うん、ちょっと駅の片隅でも決心して、うん、ペンギンのコスチュームを着たんですよあの、うん、来たからには、うん、怒られたらやめようと思ったんですよ、
うんうん、
とりあえず、
うんうん
でペンギンを着てちょっと決心して自分の中で一回もう帰る前に一回試してみよう、うん、せっかく来たんだったら、
せっかく来たんだから、うん、
自分の全てをかけて、うんうん、コスチューム着てちょっと歩いてこしゅってみようかなと思って、うん、ペンギン着て当たり障りないように動物のあの可愛いコスチュームだったんですけど、ねうんうん、でそれで回ったら意外にみんな喜んでくれたんですよねでヘドロとか書き出してたりとかして、うんうん、お手伝いしましょうかとか重いものを運んだりとか、うん、ペンギンのままでペンギンで行くからみんな何ってなって
そりゃそりゃそうだ
で一応段ボールに東京サーカスって書いて、うん、で会う人にこうあなたの笑顔美しいって見てて、うんうん、そしたらなんかこう、ね、ご家族とかも亡くなられてるかもしれないけど、うん、そこのなんか商店街の中のおばあちゃんとかが、うん、見て私の笑顔素敵でしょとかって言って冗談で返してくれたりとか、うん、で一生懸命作業してる方たちがなんか、うん、ペンギンなんか変なの来たってなって笑ってくれて、うん、あ、 ありがとうねわざわざ来てくれてって言ってなんか手伝いませんかって言ったらごめんちょっとそのブロック重いのが壊れてるのが、うん、私たち無理だからちょっと持てるとかって言ってで、うんまあ、それの運んだりとか、うん、であとあのボランティアで来てた人たちが一生懸命作業してる人たちが、うん、僕がいきなり通って、うん、で目あったらこのあなたの笑顔が美しいっていうのを見て一瞬ですけどなんかこう笑ってくれて、うん、おーありがとうありがとうって言ってくれたりして、うんなんかちょっと気が和んだりしたのかなそれであまあ来たかいあったかなってこれでも、
うんうんうんうん、
でももうこれ以上何をしていいのか分かんなくて
分からないくらいもめちゃくちゃ、
うんうん、いやすごかったですよそれは、うん、で来た以上はこれをみんなに伝えようと思って、
うん、
まあ最低限一応カメラを回しながらこういう状況ですって言って、
うん、
で来てこんな格好してるけど、うん、あの何かね笑ってくれました、うんうんうん、感じでで撮ってでも帰ろうかなと思ったんですけど、うん、これちょっと大丈夫かもと思ったんですねそのみんな喜んでくれる人が結構いたのでやっぱりみんなもう塞ぎ込んで、
うん、
もう大変な作業の中に笑いが欲しかったみたいでちょっとでもはけ口が、
うん、逆にそういう人こそ必要だったのかもしれない、うん、
かもしれないですね、
うんうんうん
それでじゃあ最後に、うん、どっかの体育館で行って子供たちとちょっとでも遊んで帰ろうかなと思って、うん、なんかできればと思ってで市役所入ったら、うん、そういう状況で、うん、いっぱい人が並んでて、
うん、
でそのリストに亡くなられた方の名前とか、うん、行方不明の方のってリストがあって、うん、でペンギンで僕入っちゃって、うん、そこに、
うん、
みんなはえとかはとかなったんですけどそしたらちっちゃな子供連れの若いお母さんたちはすごい喜んでくれて子供が「お母さん何これ?」とかって言って笑って子供が笑ってくれたらお母さんもやっぱ嬉しいんですよね
嬉しい嬉しい
気が紛れてというかねそれで2階階段上がってなんかそういう慰問の許可を下ろしてるあの部署どこですかって聞いてとりあえず行ったって言ったらまた市役所の人もなんか変なやつ来たってなってでどっか行けないですかねって言ったらなんか最初対応してくれてた女性の方はすごい優しかったんですけど奥のなんか男性の上司かなの方が多分うんってなったんでしょうね多分でまあまあ、そう避難所行くにも車がないとダメだって言って、うん、結局許可下りなかったんですね
あ、はい、
それであ ダメかと思って、もう自分にできることないなと思って、
うん、
最後にも帰る前に、うん、もう一回だけこの光景を自分の目にしっかり焼き付けて帰ろうと思って、うん、もう一回だけぐるっと回ったんですよ、
うん、
そしたらちょうどあの川の、うん、あの漫画家の方のなんか美術館みたいななんかあるんですよ、記念館が、
うん、
でそのちょうど近くのところのバーがあったところ、うん、ライブハウスみたいなところに船が突っ込んでるところがあって、でそこで最後ビデオ回してたら、うん、奥からなんか賑やかな人たちが出てきて、ち、うんどん屋さんが出てきたんですね、
から、
でその中の一人が何やってんですかって来てくれて、うん、実は慰問しになんかできないかなと思って、僕パフォーマーで、
うん、
まあ、何も芸はないんだけど、
うん、
ちょっとこういう格好で子供たちでも喜ばせられるかなと思って来ましたって言ったら、
うん、
あ、これからあの避難所行くから、うん、あの一緒においでよって言って
くれ
た
んですよ。うそー、すごい。
それで
何巡り合わせ。
そうで、とりあえず上がんなよって言って、そこのもう1階はボロボロで2階も結構めちゃくちゃなってて、うん、そこのライブハウス あのオーナーの方がちんどん屋の大将、親方がいて、でじゃあこれからみんなで行くからって言って、うん、みんな紹介してくれて、うん、でみんなで避難所行ったんですよ。避難所行って子供たちと遊ん で僕何もできなかったけど、
うん、
あのちんどん屋さん盛り上げたりとか、
うん、
まあ、ちょっとその状況を見て、石巻のあの丘の上から、うん、あのものすごい状況でしたけどね、うん、あれ見て、で戻ってきました。とりあえず
わあ、すごい。
だから結局その時はやっぱりね、自分が正しいことをしてるのかわからなかったですよね、パフォーマーとして行って、
うん、
笑顔しか届けることができないけど、笑顔を求めてるのかもわからないし、
ね、
押し付けたくもなければ、
うん、ただうん、
もちろんそう思った人も中にはもしかしたらね、うん、いたかもしれないけど、うん、でもだからといって、うん、やらなかったら、まあ、この出会いもなかったし、
何ですかその出会いは。
だからやっぱり、ね、あの自分でそのやるべきことだと思って信じて動いてたので、
うんうん、
あの導き合わせてもらったというか、
は
あ、なんかすごい行った甲斐がありましたね。だからあのニューヨーク戻ってきても、
うん、
実際自分の目で見てるから、
うんうんうん、
何が必要かとか、うんうん、何ができるのかっていうのをちゃんと語れるんですよ、
うん、なるほど、うん、実際見てますよね。
こうでしたよって、
うん、
でこういうことができますし、こういうことを求めてますしとか、
説得力が違うよね、
うん、と思いましたね。やっぱ自分の中での納得、
うん、
納得というか、支援活動を募金するにしても、
はいはいはい、
あのそのやっぱ自分の中での何か筋を通せてるような気がしたし、
うん、
すごいいい経験でしたね。
へー、だってあの2015年のネパールの地震だって行っちゃったんですよね。
行きました。その時はちょうどまあタイミングもあったんですよね、
うん、
動けたんですね。その時、うん、日本にいて、大阪にいて、うん、あ、今ならネパール行けると思って、
うん、今しかないみたいな、
ね、今しかないし、うん、まあ、今は今ですからね、
うん、
今何ができるかっていう。で僕はその東北の光景を見てるので、
うん、
もしかしたら何か役に立ってるかもしれないと思って、
うんうんうんうん、
とりあえず日本から行くから周りに、募金もさせてもらったし、
うん、
でその時は、大阪の、カンパン今ねすごい進化してて、
もの
すごく美味しい缶に入った菓子パンみたいなのがあるんですよ、うん、ものすごく美味しいんですよ、
うん、
でそこの社長さんは、うん、多分阪神の震災の時にもともとパン屋で多分パンをねいっぱい積んで、
うん、
トラックで届けてるんですよね、
うんうんうん、
でそしたらで届けたけど、うん、たくさんパンをいっぺんに届けられても、うん、みんなに行き渡らなかったし、
うん、
ダメになっちゃったらしいんですね、
うん、
でもったいないし、
うん、
で被災者の方たちも、
うん、
気まずいというか、
うん、
なんてい
うん
ですか、
うんうん、
あ、せっかくもらったのに全部食べきれなくて悪くしちゃってとか、
うんうん、
っていうところから、うん、本当のなんか非常食になる乾パンっていうのを研究して、それ作ってらっしゃったんですけど、
うん、
で僕もちょっと味見させてもらったんですけど、
うん、
美味しいんですよ、
うんうんうんうん、
でそれ何年も持つっていう真空でって言って、なんか持ってけるだけ持ってっていいよ、
すごい、うんうん、
じゃあそのパンと向こうで使えるだろうものをいろいろ買って で、うん、で自費で行きましたちゃんと。
あー、オッケー、
もちろん。で、あの持ってるだけの物資を、その時僕ちょっとね、また話がこんがらがっちゃうんですけど、侍、ちょんまげで侍の格好してたんですよ。
はい、
だから武士の格好で武士をできるだけ持ってってやろうと思ってでもちろん
じゃあ武士が武士を持ってたわけですね。
はい、はい、ネパールの人にはもちろん伝わらないですけどそれは、
うんうん、
でもまあ侍が来たってなって、うんうんうん、みんなやっぱちょっと喜んでくれて、
はいはいはいはい、
でもちろん被害は大変でしたけど、うん、あの正直なところその東北の津波のあれを見てると、
うん、
水をかぶってない以上ネパールの地震は、
うんうんうん、
あのまだ被害、
あ、
まだ、まあね、大変はもちろん大変ですけど、うん、思ったほどの東北のあれとはまた違ったんですね。
東北を見ちゃってるからね、うんうん、あの被害
はすごいだと思う。いや大丈夫だっていうのがちょっとまあ、
うんうん
うん、それ実際行ってみないとわからなかったので、
実際にも
ネパールの人やっぱりあの素朴な人いっぱいいて、うんうん、あの仲良くなってみんなと、
はいはいはいは
い、色々連れてってもらって、うん、でいろんなところでその物資を落として、
うん、
ネパールもともと多分地震がそんな少ないところなので、
はいはいはい、
耐震のあれが全くないんですよ、はいはい、ゼロ、
うんうんうん、
で街の中はみんな建物密集して建ててるので、
はい、
あの崩れてはないんですよ完全には。ただ崩れかけてて、
は
いはい、で次いつ余震が来たら崩れるか分かんないからみんな中にで住めなくて、
うんうん、
路上で生活してるっていうのが大変で、被害がさらにひどかったのが山岳地帯とかの家が密集してないところはもう家が全壊してるとか、だからみんなやっぱテントが欲しいとか、なんかプレハブっていうんですか、その
はいはいはいはい、
そういうのをなんかうんがいるとかっていうのを見てうん来ましたけど、やっぱすごかったですね被害は。やっぱり
うん
ひどいはひどい。それで行ってきて、でネパールの人も今もやっぱりつながってますけど、ただやっぱりね、わからないのが、支援のためにお金集めて送るのはいいけど、うん、そのお金もじゃあ実際ちゃんとその、
はいはい、
あれに使われるのかっていうのもわからないんですね正直、
うんうん、
例えば個人みたいなところでやってるけど、うんうん、あの運営のどんだけがお金が子供たちに行ってるかもわからなければ、
は
いはいはい、じゃあ震災のためにこれ使ってくださいってその人たちに渡しても、
うん、
結局それがちゃんと均等に周りに行くのかもわからないし、
うん、
実際いいのはちゃんと自分らで何か、
う
ん、
実際行って、まあ、なんかそれを渡してとか必要な人に渡して、
うんうん、とかっていうのが、うん、いいと思いますけど、それも行ってみないとわからないし、
うん、
まあそういう面でも勉強させてもらいましたけど、いろいろ
どっからそういうスピーチを湧くんですか。
いや、まあ、みんなを笑顔にしたいっていうのはもともとある本当にあるので、
だから
あのそのパフォーマンスの延長ではないけど、
うん、
何かあればで、うん、あわよくばというか、
うんうん、まあ、
さらにできるんだったら、それは僕のエンターテインメントの方の、うん、ね、自分にできることで、
うんうん、
あのこう喜んでもらえたらっていうのもあるんですけど、ただ結構こういう本当風天の寅さんじゃないですけど、
うんうんうん、
フットワークが逆に軽いので、そういう意味では、
うんうんうん、
だから動けるっていうのもあるんで、
うんうんうん、
あ、じゃあ自分が行きます、持って行きますとか、自分の足で行って自分で行ったからにはみんなにちゃんと伝えてとかっていうのもあるし、
まあ、フットワーク軽いって言えばアメリカ横断行きましたね。そろそろ
そうですね、
アメリカ横断歩いちゃいましたよね。
アメリカ歩きました、
ね、
アメリカもうでも4年前ですね、それも、ね、
あ、もう4年前なんですか。
3、4年前ですね。
まず歩こうと思ったきっかけと聞いていただ
く、はい、僕がですね、ちょ4年前、
うん、
ニューヨークに戻ってきてて、
うんうんうん、
でいつも通り Facebook を開いて、
うん、
まあ、チェックしてたら、
うん、
あの僕の大学時代のカリフォルニアの大学の演劇の恩師が投稿してたんですね、
うん、
なんか珍しいなと思って見たら、うん、奥さんそのも当時はもう別れてたので、う
ん、前妻とあまり
前妻です、ね、はい、
元の奥さんの
僕がすごいお世話になってた、
うん、
あの先生はジョン先生、
うん、ジョン先生
で、でその奥様レベッカさんっていうんですけど、うんうん、レベッカさんが危篤状態だっていうなんか投稿がいきなり上がってたんですよ、
うんうん、
なんか山越えて、
うん、
持ちそうだみたいな投稿があって、
うん、
え、ハテナ、まずハテナ、え、何ですか、なんでですか、
うんうんうん、
え、レベッカさんがっ でそのまあお母さんみたいに世話してくれたんですね当時。その僕が日本からこっち来てすぐで、
あ日本かでも本当に
カリフォルニアに来てすぐで
18歳19歳の頃、
あそうですね、で二十歳になるとかその頃、
うんうん、面倒よく見てくれ、
うん、あそうです、あのご飯呼んでくれたり、うん、恋愛の心配してくれたり、
うん、じゃもうアメリカのお母さんみたいなもんだ。
そうですね、うんうん、でそのレベッカさんがっていう投稿が上がってて、で、うん、ただ持ちそうだって書いてたんで、うんうんうん、あじゃあちょっともう無事であることを祈りながら、うんうん、休もうと思って、うんうん、その晩は、うん、で朝起きて、うん、あれどうなんだろうって思ってまた見たら、うん、亡くなられてたんですね、レベッカさんが。であのびっくりしました、ショックでしたねやっぱりね、
うんうんうんうん、
でずっとやっぱりフェイスブックでもつながってて、
うん、
たまにあの誕生日にお互いメッセージし合うとかで、まあ元気なんだろうと思ってたので、僕は別に何の心配もせずにそれでまあ普通だと思ってたんですけど、
頼りのないのは良い知らせみたいなね。
それで結局大学の時お世話になって、
うん、
その後10年ぐらい会ってなかったので、でハッとしてなんか見たらもう次の日亡くなられてしまって、
うん、
あれってなったんですよ。で自分の中にポカンと穴が開いてしまって、はいはい、心に、
うんうんうんうん、
でとにかく、パニックだったんですけど、うんうん、ってなって最初、
うんうん、
ただじゃあ最後お別れにお別れしたいなと思って、
うんうん、
でそしたらそれが、ね、2013年の1月だったかな、亡くなられて、でそれだったら6月の彼女の誕生日に合わせて、
うんうん
まあ、セレモニーをやろうということになって、
うんうん、
でそしたら僕やっぱり心の中で、うんずっとなんかモヤモヤしてたんですね、
うんうん、
そのレベッカさんがもういないっていうことに対して、でしかもそのフェイスブックでそれを知ってしまって、
うんうん、
あのまあフェイスブックも使わせてもらってるんですけど、
うんうん、
ただそれに頼ってた自分が悔しかったし、
はいはい、
それ逆に便利になりすぎて、
うん、
テクノロジーに頼りきっている、
うん、
今の社会っていうか、
はいはいはいはい、
どうなんだろうと思って、
うん、
みんな近くなって分
うん、
本当はみんなの距離って離れてるんじゃないのかなと思ったんですね。だって今みんなだって日本にだってあの LINE でも、うん、Facebook でも Skype でも、もうすぐつながるし、うん、すごい便利なんですけど、
うん、
じゃあ、まあニューヨークでもそうじゃないですか、うん、メッセージ1個ですぐ連絡取れるんだけど、
うん、
じゃあ連絡がすぐ取れる分、
うん、
その自分の大好きな友達とか大切な人に、うんはい最後いつ会いましたかっていう思い、そのレベッカさんの出来事を通して、
うん、
自分がもうガツンって殴られたような思ったんですよ、
はい、
であのすごい影響を受けてたのが分かったんですね。その後に
何
だろうっていう、
うんうん、
なんでここまで何かモヤモヤモヤモヤさせられる、
うんうんうん、
で僕は大学時代の、まあ、何年かしか知らないけど直接は、
うんうんうん、
これだけ人の心をこうかき混ぜる人間ってどんな人だったんだろうって、レベッカさんのことも俺知らないなって、ちゃんとどういう彼女がどういう人生を歩んできて、で僕と出会った3年ぐらいかな、知ってるけど仲良く身近にいたけど、まあ卒業してからその後も疎遠になってたので、彼女がどんな人だったんだろうっていうのはちょっとあれってなって、でお返しに何かできないかなって、
うん、
そのもう直接はできないけどもちろん、
うんうん、
追悼で何かできないかなっていろいろ考えて、
うん、
でフェイスブックで知ってしまった悔しさから、
うん、
もうテクノロジーに反する一番アナログな方法で追悼のお礼の何かでやってやろうって考えたんですよ。いろいろ考えているうちに、
うん、
あニューヨークから彼女のセレモニーまで自分の足で走っていってやろうと思ったんですよ、うん、
これ一番アナログな方法。
そうそうそうそう、
でもめっちゃアナログな、
でやっぱ俳優なの、
うん、
俳優なのでっていうのもあれなんですけど、うん、あの映画が大好きで、
うん、
ハリウッド映画大好きで、まあ、こっち、
うん
うん、来てで、フォレストガンプも大好きで、
うん、フ
ォレストガンプが、
うん、
アメリカを何往復も走ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でフォレストガンプができるんだったら、
うん
俺だって俺もっと若いしと思って全然、
うん、
できるだろうと思って、
うん、
あのその4年前の3月の頭でしたね、大雪の日に大雪降り出しちゃって、
うん、
吹雪が来たんですちょうどその日に、 でももう決めちゃってたから、うん、飛び出したんですけど、
飛び出したんだ。
ただその走っていくだけじゃなくて、うん、せっかくなんで、うん、通り道にあるレベッカさんの思い出の場所だったり、
うんうん、
お友達とか親類がいる場所を、うん、まあ、真っすぐ横断できる範囲で、うん、どなたかいらっしゃったら、うん、つなげてくださいって Facebook とかあとその先生とか娘さんとかに呼びて、うん、そしたらまずニューヨークに2人お友達がいたのが分かったんで、ブルックリンの自分の部屋から練習があったら走ってって、うんうん、インタビューしに行ったんですよ。レベッカさんってどういう人でしたかって、
うんうんうん
う
ん、
どういう関係ですかって、
うんうんうんうん、
で自分の足でそのセレモニーに行くのに、うん、途中に彼女の来てる時に彼女が持ってた、うん、関わった人の、うんうん、その命の輪っかっていうんですか、絆を自分の足でつなげてってやろうと思ったんですよ。 Facebook だったらみんなネット上ではつながってるけど、そのつながりを自分の足でアナログな形でセレモニーまでたどり着いてやろうと思った。それつなげながら、まあ、ニューヨークにいる間に2人自分の部屋から走って行ってインタビューしてつなげて、で出発当日はまあタイムズスクエアを出発にしたんですけど、まず目指したのが彼女が生まれた場所がウェストバージニア州にあったので、生まれた町がそこ通ってみようと思って、でそこを目指して行って、
あ、ニューヨークから、じゃあ
ニューヨークからウェストバージニア、ちょっと斜めに降り
る、斜めに降りる感じですよね。
でそこでまあ親戚、いとこのおばちゃんがいたのでインタビューさせてもらって、でそこから次あのインディアナ州、彼女が亡くなった町に最後のパートナーの方がいらっしゃったの でそこであの動物が好きで、馬車が後ろについてる競馬があるんですね、ハーネス、ホースレーシングって言って、でその馬を飼育したりしてたので、その方と一緒に、馬が大好きで、じゃそこ寄ってそのパートナーの方にインタビューしさせてもらって、でその世話してた馬なんかも合わせてもらって、で、まあ、彼女が最後過ごした場所なので、そこまで行って、でそ次シカゴに大学の大親友がいたので、シカゴまで上がって、でシカゴから次ワイオミングまで、高校から中高の多分大親友っておばさんがいて、でそこまでたどり着いたんですね。おばさんのとこまではたどり着かなかったんですけど、実は3ヶ月経っちゃったんですよ。セレモニーで半分、ちょうど半分しか行けなくて、セレモニーは行ってたいので、飛行機でセレモニー行ってて、カリフォルニアのそこに、セレモニー終わった後にもう一度そこまで戻って、ま、飛行機で戻って辞めたとこに、でそこからまだインタビューちゃんとできてない人がいたので、セレモニーで会った、お会いしたんですけどね、弟さんとかちゃんとそこでインタビューせずに、自分の足で歩いてつないでいきたいので、ワイオミング州でそのおばさんインタビューさせてもらった後に、オレゴンのポートランドまで斜めにずっと上がってって、でそこでも結構時間過ごされてたみたいで、レベッカさんが、弟さんとお姉さんとお友達が結構いたので、何人かインタビューして、でそこから最後北カリフォルニアまで、もう一人途中でインタビューして、でやっとまた3ヶ月後に、3ヶ月前にセレモニーで来た先生のお家のそのセレモニーの場所に、6ヶ月後ニューヨークから
つなぎ切ったんだ、
つなぎました、
つないだ、
つなぎました。
わ
あ、結局半年で6000キロ約ある、進んでそこ到着して、で、まあ、レベッカさんと生前約束してたことがあって、いつか日本を案内してほしいって言われてたんですね。
おー、はいはい、
で、
でも
でもできないんだけど、日本が大好きで、それもあって僕のことすごい可愛がってくれたのかもしれないんですよね。でよくなんか日本の彼女が日本のなんか CD が手に入ったとか、これごま油日本製なのよとか、いつか日本連れて行きなさいよあなたとか、でもののけ姫かなんかあの時見てたのかな、でその舞台になって屋久島なんかに、私いつか行ってみたいとかって話もしてたし、それがあったので、結局は実行はできなかったんですけど、せめてと思って、遺灰の中からちっちゃな遺骨のかけらをいただいて、でそれを持って日本を案内してあげようと思ったんですね、気持ちで。で、中にはその、その約束を果たしたいというのがあったので、それを持って日本に行こうと思ったんですけど、どうせじゃあ日本今度歩くんだったら、 あの彼女からいろいろ教わったことがあったので、それを実行しながら歩いてみようかなって。半分は日本案内する思いで、もう半分は彼女から教わったことが、まあいろいろあるんですけど、あなたらしく生きなさいっていうことと、人生で一番何が大切かなんて自分で決めていいのよってなった。自分の人生の価値とか生きる意味なんてのは別に誰から言われることでもなくて、自分で何が一番大切かっていうのを自分で決めて生きなさい。その代わりもちろん大変よって、だけどもそれこそ意味がある人生なのよっていうのを教えてくれたのが彼女だったので、まあ僕は昔から人を笑顔にするのが好きなので、あ、じゃあ日本の旅は日本人らしい格好で歩いてやろうと思って、あ、ちょっとね話がね遡っちゃうんですけどね、オレゴンまでたどり着いた時に、僕一旦またニューヨークで用事があって飛行機で一回ニューヨーク戻ったんですよ。それが僕ニューヨークで日本人男性合唱団っていうのに入ってて、でその時に4年前にあのメジャーリーグのメッツの試合で松坂投手が初登板だった時に、ちょうどそれに合わせて僕らの合唱団がアメリカの国歌を歌わせてもらえることになって、でそれはぜひ出たいと思って、ちょっとあの旅一旦中断して、その合唱団にまた参加したんですね。あのジャパンヘリテージデーって言って、その日本の文化も紹介しつつ、日本人投手を応援して、アメリカ人と日本の文化を共有しようっていうイベントになったので、だったら侍のちょんまげで松坂投手を応援しようと思って、みんなタキシードだったんですけど、僕一人あの頭さかやきをちゃんと剃って上を、ちょんまげ作って、
ずらじゃなくて、
ずらじゃなくて
ちゃんと
剃ったんですね、さかやきを、そしたらなんか団員 の, あの合唱団の人にもなんか最初、お前何やってんだっていう方もいらっしゃいましたけど、でも結構みんな喜んでくれて、そしたらあの周りの反応も良くて、
いやもうちょっとだってね、文化交流だもん、
日本、そうですよ、日本の
タキシードよりも
日本の魂よっていうか、あのね、
見てる人だってそ
っち侍やっぱ好きですしね、それでまあ国歌を歌わせてもらって、それは良かったんですね、大成功で、でその後歩き終わってないんで急いで戻って、
戻って歩いても
面白かったですよ、5ヶ月ぐらいやっとかかって、ニューヨークからオレゴンまでたどり着いたじゃないですか、飛行機で5時間で戻ってきましたから、
そうか、
すごいなと思って、
テクノロジーまた感じちゃって、
そうですね、そのもうほとんど人に会わない毎日だったので、やっぱ山だったり自然の方が多いので、アメリカは動物の方が言葉が分かるみたいなってさ、ね、人よりというか人に会ったら嬉しい、最高5日間ぐらい街がないとかっていうところもありましたから、
あ、じゃあもう人に会った時はこんなに嬉しいことはない、
嬉しいですね、もうありがたみが、
ありがとうみたいな
出会いが、もう、
あなたに会えてよかった、
進みたくないみたいな、あって、ちょんまげになって、で最後ゴールしたんですね、で日本に行くことになって、アメリカを6000キロを6ヶ月かかったので、1ヶ月に約1000キロぐらい進めるんだなっていうのが自分の中では大体考えたんですけど、で日本って北海道の一番北から宗谷岬から鹿児島の佐多岬まで大体直線で2700キロかなんかなんですね、3000キロあるかないかぐらいで、
あ、じゃあ
で、行くからには全部の県をこうジグザグで行ってみたいなと思ったので、そのなんか欲張りなんでしょうね、50州とかなんか47都道府県行きたいなと思って、
でもそれも自分らしさっていうことでね、
せっかく行くんだったらその日本の全部見せてあげようっていうのと、全部の県の人たちを笑顔にしてみたいなっていうのがあったので、でちょんまげだったし、で日本がそのくらいの距離だったら、プラスアルファで4ヶ月あれば、実家が長崎なんで、長崎までたどり着けるだろうっていう計算で、でアメリカに戻る4ヶ月前からスタートして、ちょんまげで、それらしい着物に袴に、で荷物をベビーカーに乗せて、それを押して上にでっかい上りをつけて、であなたの笑顔を美しいシーツにペンキで書いて上りにして、でベビーカーにつけて、それもちょんまげ仲間で か仲良くなった方の息子さんが使ってたベビーカーを譲っていただいて、
うんうんうんうん、
でその子の名前をつけてアスカ号っていう名前で
アスカ号で出発した。
アスカ君があのダウン症のお子さんなので僕もそういう子たち、
うん、
大好きでも応援したいっていうのもあるから、うん、その子の名前つけて、まあ、うん、押させてもらってそれをでジグザグで北海道の宗谷岬からこう行ってたら、うんうんうん、4ヶ月で帰らないといけなくなる頃にまだ三重とか奈良とか当たり前しか踏めなかったんですけど
あでも結構行った方じゃないですか、
やばいなと思って、うん、みんな結構期待して応援して待ってくれてるし、あどうしようってもう、まあ、走りまくりましたよずっと、
うん、
ただもう疲れてしまって、うん、自分でやるってね、意気がってちょんまげで始めたはいいものの、
うんうん、
過酷すぎて、うん、っていうのは日本コンビニとかがたくさんあるんで、うん、そういう面ではもうすごい便利だったんですけど、うんうんうん、人がどこにでもいるし土地がないので、うん、野宿できる場所は全然ないんですよ、
うんうんうんうん、
気は使うし、
うん、
まあ、体力的にも精神的にも、うん、やっぱりきつかったですね正直。
ああ日本の方が
でちょんまげでやってる以上、うん、目立つんですよ、
ま
あ、ものすごいですごい量の荷物をして
んですけど
そうそうなんです
目立つために
だから、うんうん、1日3、40キロ歩いて、うん、朝から夜まで、うん、休もうと思っても休む時は、うん、みんながほっとかないんですよちょんまげだから面白がってくれて、
はいはいはい、
応援してくれるんですけどその分やっぱり気を使うじゃないですかね。それでも寝ると言ってもで夜中寝て、
うん、
でなんとかどっかの駐車場の片隅でこっそり公園とかに隠れるように、うん、テント張って、まあ、びっくりしないようにみんな、ね、夜中寝れたとしても朝方おじいちゃんおばあちゃん散歩早いし
早い、
なんじゃあれはってなるんですよ、うん、そしたらもう怒られるから、うん、急いで朝早く起きてとか、そしたらもう4ヶ月全く休めなくて、基本的にで急がないといけないっていうので、
うんうんうん、
で、まあ、もう無理だってなって周りの人が危険危険ってなって心配してくれて、いいじゃんって一旦中断しなよって、
うんうんうん、
大阪ぐらいでって言ってくれて、うん、でちょっとやっぱり自分の中で期待してくれてるっていうのもあったんで周りが応援してくれて、
うんうんうん、
みんなに謝ってごめんなさいってちょっときついんで、
戻らなきゃいけないでしょ。で
もグリーンカードの件があるので、
グリーンカードがある、それがなんかね、うん、破棄されちゃうから ね、 それもあって帰らなきゃいけなかったですね、
そう
どっちみち、
うん、なので一旦こう戻って、
大阪かどっかで、
大阪城で中断しました。大阪城まで歩きました
。ちょんまげなので、ね、はい、なかなかねいいポイントで
分かりやすいし、
分かりやすい、分かりやすい、
そこで中断して、うん、ニューヨーク戻ってきて、うん、で、まあ、お金貯めるのと体休めるので
休める
、まあまあ、半年ぐらい、
うん、
一応、まあ、バイトして、
うんうん、
お金貯めて、うん、てかその半年後にまた大阪城から戻ったんですね、
うん、
で戻って今度はじゃあゆっくり目で歩こうと思ったんです、
うんうん、
っていうのはせっかくみんなが笑顔にいいと思って歩いてるけど、うん、交流が全くできてなかったんですね。全くじゃないけど、ところどころはみんなにお世話になって仲良くなるんですけど、その最初の4ヶ月はもう急いでたので、
あもう4ヶ月って決まってたからね、期限が
決めて、それでゴールと思ってたので、
うん、
そのペースで進んでたんで、
うん、
そしたらもう出会い出会いでやっぱ進めないじゃないですか、
うん、
みんな写真撮りたいし、
うん、なるほど、
僕も撮ってほしいし、
うん、
っていうのがあって、
うん、
で今回はもう余裕を持ってかかるだけかけていいかなっていうのがあって、
うんうんうん、
でも一応ちょっと大体の予測で、
うん、
お袋の誕生日ぐらいには長崎のそのお袋まで歩けるかなと思って、
うんうん、それは
ロマンチックだなと思って、
うんうん、ロマンチックダチョウロマンチックやな
ですかね、分かんないですけどね、
うんうん、でもその誕生日までは何ヶ月くらい、
2015年の、
うん、
5月、
うんうん、に
大阪から
最終
再開する、そこでネパール行ったんですけどね、
まあ、ちょっと、あなるほどね、今だったら、
今だと思って、
うん、
行けると思って、
あなるほど、ね、
ネパールから帰ってきて、うん、大阪城から、
うん、
でお袋の誕生日が9月の13かな、
4ヶ月だ
った、4ヶ月で、
うん、
半分4ヶ月で半分以上来てるんで、
行ってきてるから、うん、
4ヶ月あればと思ったんですね、
うん、
まあ、結局甘かったんですけど、
甘かったんだ人生は、
っていうのが大阪から次、うん、 全部の県またいでますから、
うんうんうん、
この辺がややこしかったんですよ。鳥取あるでしょ、
うん、
四国あるでしょ、
うん、
どうしようかなって。ジグザグで行ったとしても最短っていうのがないんですよ、もう日本海瀬戸内海からまたって、
うん、
岡山で上がってまた降りてきて、
うん、
で、しまなみ海道だったら歩けるんで、
うん、
四国一周する。で、どうせね、一周回るし、せっかくだからお遍路さんやろうと。でお遍路さんやり始めたらやり始めたでみんな接待が止まらなくてもう進めなくなっちゃって、結局あの四国だけで3ヶ月ぐらいかかっちゃったんですね。
四国で3ヶ月使っただ
ったと思います。はい、88カ所を回りきって、
うん、なんだ88カ所
日がおふくろの誕生日だったんですよ。
お遍路さんの達成した
日がで、お袋のために朱印帳を作ったので、
うんうんうんうん、
一応まあそれで、ね、ごめんってこれでちょっと我慢して会いには行けなかったけど、うん、ちょっともうゆっくり行くわって言って、
うん
うん、もうお袋もまあ怪我するよりはっていうので、無事に帰ってきてくれた方がいいから別に急がなくて言ってくれてたんですけど、
うんうんうん、
どちらにしろ、
うん、
それでまあお遍路さん回りきれて、でその後まあ中国地方回って、
うんうん、
で九州、
うん、
九州一周して、で沖縄、まあ、北海道から青森も歩けないので、
うんうんうん、
鹿児島から、
うん、
沖縄も、まあ、もちろん歩いてはいけないので、うん、そこはフェリー使いましたけど、
うんうんうん、
沖縄もちゃんと行って沖縄もまあぐるっと、うん、全部一周はしなかったけど、まあうん、だいたいぐるっと回って、
うん、ああ、ゴールを長崎にしたんだ。
あ、そうです。だから最後また鹿児島戻って、う
ん、戻って
熊本から佐賀、
うんうんうん、
福岡一緒に入るけど、福岡通って、うんうんうん、大牟田のあたり通ってで佐賀入って、
うん、
僕親父が佐賀にいるんですね、
うんうん、
ちょっと夫婦の仲が悪くなっちゃってるんで別居、うんうん、離婚じゃないんだけど、
うんうん、
ずっともう別居してるんで先に親父に会って、
うん、
親父の方のお墓参りして、
うん、
親父は生きてますけどね、
うん、
親父の方の
渡辺家の渡辺家のご先祖様
に
ね、
はい、ご先祖様にそこで挨拶して久しぶりに
久しぶり
ちょんまげのままどっちが全部か分かんないっていう感じで親父もちょんまげだろうの初めてだったんで
なるほど
5年ぶりぐらいになって、
うん、
でも親父に会ってで最後長崎の、
うん
まあ、僕の実家は、
うん
まあ、お袋が今でも住んでるちっちゃなアパートなんで、
そこでついに
そこでやっとゴールしたのが去年の春ぐらいかな。で、まあレベッカさんに日本見せるのと、うんまあ、日本
あもう達成ですね、
笑顔にちょっとでもみんなをできたかなっていう、こんなバカなやつがこんなバカでも一生懸命楽しく生きてるよっていうのを、
うん、
まあみんな伝えられたのかなと、
うんうん、
で自分自身も日本の良さだったり日本人の素晴らしさを再確認させてもらったので、
うんうん、
でお袋までたどり着いて、
うん、
でまたこっち戻ってきましたね。その後
よく生きてましたね。
生きてました。